著者の本音突撃インタビュー。マイク一本で突撃開始。あなたの疑問を華麗に解決。著者の本音突撃インタビューでは、ビジネス書と語学書の著者を招きして、目から鱗のメソッドはもちろん、時には本に書けなかった制作秘話もこっそり教えてもらいます。インタビューと同時に本の立ち読みデータや CD ブックの音声も配信していますので、合わせてお楽しみください。こんにちは、飛鳥出版社の落合です。皆さん、仕事をしていて嬉しい時ってどんな時ですか？お仕事の内容にもよると思いますし、いろいろなシチュエーションがあると思います。でも、あなたに任せてよかった、あなたに聞いてよかったなんて言われると嬉しいですよね。実は私もつい先日なんですが、いつもお世話になっている SE さんとちょっと遅くまで残ってたんですね。で、彼は社外の人なんで、申し訳ないなっていうふうに思いながら一緒に仕事してたんですけれども、彼がですね、帰り際に一言、担当が落合さんで本当に良かったよって言ってくれたんですね。もうそれでその日も一日すっごい救われたなっていう気分になって嬉しかったことがありました。今日はですね、周りから頼りにされるような仕事ができるようになる本をこの度ですね、弊社から出ておりますので、こちらの本とあとは先生のご紹介です。誰からも頼りにされる人の仕事のやり方の室井敏夫さんです。ではここで先生のご紹介です。室井敏夫さん、1961年東京都生まれ、横浜国立大学教育学部出身。リクルートにて9年間、主に障害、営業、制作に携わる。その後、建設、不動産系のコンサルティング会社にて代表取締役社長を務め、営業指導や全国展開指導を行う。1999年、有限会社プライミング設立。人が伸びれば会社は伸びるをモットーに、マネジメント研修、メンター研修、モチベーションコントロール研修、新入社員研修など、年間延べ100社以上で行っている。その他、千葉工業大学や江戸川大学で熱血非常勤講師として人間力養成を目的に講義しているということなんですけれども、熱血非常勤講師ってすごいですね。どういう内容の授業なんですか？
内容的には題目としてはコミュニケーションということを歌っているんですけども、私が働くようになってから、いろんなことでこう自分で失敗したりとか成功したりしたことで、学生の時にこれを教えておいてもらえばすごくその後の人生役立ったのになっていうことをこうもう結集してこう教えてるっていう感じですね。
熱い感じなんですかね。
そうですね。で、一番最後にやっぱ伝えたいメッセージは、やっぱりこう本当に心からですね、自分の子供だと思って伝えてるって感じですね。
結構生徒さんも活発にそれぞれで話をされたり。
そうですね、最初はやっぱり理系の学生なんで、が多いので、話すのは不得意ですっていう人ばっかりなんですよね。だからそれだから受けてるっていう人が多いんですけども、本にも書きましたけども、話すより聞く方が実際には金になるよっていう
ありましたよね、
はい、そんな下りから入って、損得の話から、実は人としてこう自分がこう心豊かに生きるためには心大事だよみたいな、導入はそっちなんですけども、最終的にはそっちの方に話を持っていくとどうも受け入れやすいようで、
間口がまずみんなが入りやすいような理論といいますかね、世の中はこうなんだよみたいなところから入って、このモチベーションとかそのメンタル面の方の話に移っていくって、
ね、そうですね、15回ありますので、
はい、
その中でこう一番伝えたいことが伝わればいいかなっていうような感じでやってます。
面白そうですね。
なんか面白いみたいですよ。
あれですか？聞いたところによるとすごい評価が、
学生満足度調査もですね、毎年学内で1位とか2位とか、
すごいですね、
みたいですね。
何人ぐらい生徒さんいらっしゃるんですか？
大体例年500名ぐらいですね。一クラスがでも150人ぐらいですね。
そうですか、はい。じゃあそれはその人たちがね、それだけ高い評価、500人が高い評価するってね、やっぱり相当楽しい授業なんだと思います。
はい、
はい、で早速書籍の中身の方に入っていくんですけれども、 まずこの本ですね、そもそもタイトルが頼りにされる人というふうになっているんですけれども、先生にとってその頼りにされる人っていうのはそもそもどういう人なんでしょうか。
はい、その方にこう仕事一緒にしているときにですね、こう安心できるっていうんですかね、仕事頼んで多分これぐらいは絶対やってくれるなっていうか、あるいは、それ以上のものをこの人だったら付加価値をつけてくれるなとか、ということと、あとは逆に言うと頼りにできない人っていうのは毎回毎回こう仕事のパフォーマンスが違ったりとか、あるいは軸がぶれるっていうんですかね、なんか信念がないというか、そういう方はあんま当てにならないので、どうしてもこう頼りにできないなっていうことだし、なんかその人に頼めば何とかしてくれるだろうってね、
ありますね、
思わせるものをやっぱこう出していただいている方は、頼りにさせていただいているかなというふうに思いますね。
仕事 の, その結果とか内容もそう当然なんですけれども、はい、その人から出している、雰囲気とか、はい、そういうものもきっと大事なん
でしょうね。そうですね、はい、
でも頼りにされる人っていうのはすごく人間関係の中心だと思うんですよ、はい、テーマ的に中心だと思うんですけれど、先生が書けるっていうのは、はい、どういったその経験であったり努力だったりっていうのに基づいているんでしょうか。
はい、私がなんかもう完璧な頼りになるかどうかっていうのはこれから次第だと思うんですけども、ただでも頼りにはされてるとは思うんですね、いろんな企業さんから、はい、あと周りからはですね、はい、でどうしてかなっていうふうに、考えたところ、やっぱり一個一個誰でもこう仕事の中で成功されたりとか、あこれは大変なことやっちゃったなとか、そういうことってあると思うんですよね。で一つはやっぱりそれに対してこう一生懸命向かっていることだと思いますし、それにやった時に成功したのは何で成功したのかなということと、あと失敗しても、これはな何が原因で起きているのか、それは外の原因もありますし内側の原因もあると思うんですね。で一番大事なのは結構内側の原因で、自分の考え違いだったりとか捉え違いだったりとかして、あるいは気の緩みからこうミスをしたりとかしている部分が非常に多いと思うんですね。だから例えばその一つ一つを次に生かすにはどうしたらいいかということ、そしてあと自分にはこういう傾向があるということが分かると、そこはちょっと気をつけなきゃいけないというところというのが一つ一つをですね、自分の中で明確にしていって、残してきた、書いたりもするし、残してきたことだと思うんですね。でやっぱ頼りになる方って仕事全体が見えていて、最初の段階でもうここで多分彼はミスするだろうな、ここがミスしやすいだろうなとかって、そういうことをだんだん、ね、経験上こう全部こう見透かせるっていうか、そんなようなことも大事だと思うんですよね。であともう一つですね、今思ったのは、振り返るとこうどうしてもですね、その場をこう走って逃げたいような場面もあるんですよ、特に私なんか会社の経営やったりしてますから、あるいはこういろんなね、こう経験の中で誰しもあるかもしれませんですけども、その時にこう腰が逃げそうになるのが分かるんですよ自分で。その時へそをグッとですねこう前に向ける、だからそういう経験をしていくと自分は絶対逃げないという、その経験をしておくと大概のことはですねドンと構えて何とかするとか何とかなるとか、そういう形でできたように思うんですね。はい、
今の話で大学 の, その熱血っていうのがすごく伝わってます。熱がこう逃げないこうドーンとみたいな時、今のリスナーの皆さんは音だけなんで見えないと思うんですけど、先生も今アドリブでこう体がですねこう振ってて、それを見てあ学生はきっとこういう気分で見てるんだっていう、
いやその時思い出しながらやってますから、
そう素晴らしいですよ、そういったなんでしょうね、先生を今見ていていくと私も思ったんですけれども、お仕事の内容とか本の内容とかそういう成果物で私たちは先生を知っているけれども、その身動き一つ一つ届くからでも人 の, その頼りにされるオーラっていうのは出せるんだなというのが今収録中に非常に、
はい、あ、そうですか、ありがとうございます
思いました、はい、 じゃあですね、私がやっぱり気になった部分としては20番目の項目で、
はい、
仕事は最初に完璧を目指さないというところがあるんですけれども、はい、仕事で大事なことは相手が求める要件を満たすことだというふうに書いてあって、
はい、
これが一番難しいと思うんですね、
はい、
私の個人的な経験でも結構完璧主義なのでここまでやろうとかもっとやってこう驚かせてやろうとかね、うん、思ったりしてひたすら頑張った結果が相手が求めているものと若干違うものができてしまったりとかっていうことがよくあるんですけれども、はい、相手が求めるレベルを把握するにはどうしたらいいんでしょうか。
なるほどですね。まず1点目でそのこう完璧を目指してしまうっていうところだと思うんですけども、うん、どうしてもこう自分の思い入れがあってね、いい仕事をしたいとか、一生懸命仕事したい方はそういうふうに思いがちだと思うんですけども、完璧を目指すってことはですね、うん、このこれから人生全部いつまで経っても完璧ってできないじゃないですか、
うん、
だからもっとできるもっとできるってやっていくと仕事には納期がありますよね。だから納期の中で終わらないっていう話になるんです。だって来年になったらもっといいものできる、再来年になったらもっといいできるって極端な話でも今週の月曜日が締めだったらそれまでに終わらせなきゃいけない。でも完璧っていうのをじゃあ手を抜けっていうと、そういう方々ですからできないんですが、よく研修されて、させていただいている中で、やっぱ完璧を目指さなきゃっていう方でそこにどうしても固執される方いるんですけどもね。で完璧じゃなくて今できる最善を尽くせという、今できることが実は全てで、でこれから成長する先のことを言っていては仕事に納期間に合わないということですから、仕事には納期があるので今その納期の中でできることで一旦切るという発想ですよね。それで一回納品してもしチャンスがあるんであれば、しかるべきまた成長した後のノウハウをこう入れていくという形にしないといつまでたっても仕事が完成しないという形になってしまうと思うんですね。それが1点と、
はい、
まずこう相手が自分に対してそしてその仕事に対して何を求めているかということを実際に観察をするということですね。普段何回も接して毎日接している方でしょうから観察するチャンスはいっぱいあるはずなんですね。その時にじゃあ仕事をこう納品した時にどういうことを第一声言われたかとか、どんなことでよく質問が来るかとか、そしてどんなことを褒めてもらったか、そしてどんなことを指摘されたかということをしっかりとその仕事単体ではなくて、この方はどういうことを仕事にこの仕事に対して、大事にしてるんだろうとか重要視してるんだろうかっていう観点でこう観察していくっていうことが大事かと思うんですね。それはお客様も一緒です。お客様は端々で、まあ、表情に出ることもありますし、あるいは先ほど言ったように言葉で出ることもあると思うんですけども、単純にぼーっとしてるんではなくて、この方は何を求めているんだろう、何を大事にしているんだろうというような感覚でこう観察していただくことが一番、大事だと思うんですね。これマーケティングと一緒ですよね。
うん、やっぱりその仕事が来た時にあっと考えるんじゃなくて、日々そういうふうに感じ取るってことですかね。
そうですね。だから A 課長は多分こういうことを指摘するだろうなとか、
うん、
こういうことを求めているんだろうな。だから付加価値をつけたいときはその路線に合ってるかどうかっていうことですよね、うん、だから極端に言うと相手がそれで喜ぶかどうかっていうことを感じながら考えながら仕事をすることが大事だと思うんですよね、
うんうん、
はい、そうでないとなんか自己満足のなんか芸術家じゃないってよく言いますけど、
そうですね、
はい、
すごくよくわかります。多分私のポッドキャストが始まって以来いろんな先生が納期問題とかですね非常に迷惑しいと思
って、
あ反省して次回以降頑張ります。
いやいや、
すみありがとう、
はい、ありがとうございます
、はい、あとですね、はい、ちょうどすごいタイムリーだったんですけれども、この本が出版されて私が読んだ前日の夜なんですけれども、はい、私個人的にある読書会に所属していて、そこで知り合った人が非常に悩んでるということなんで、話を聞いたらまさにこの本が回答になるんじゃないかなと思ったんですけど、
はい、
彼はですねコンサル業をやってる方でまだ32歳です。で見るからにですねオーラが違うと言いますか、
はい、
仕事できるんだろうなっていうオーラがすごい出ている方なんですけれども、 まあ、悩んでいて何かなっていうと、その彼は自分に対して非常に自信もある方なんですね、はい、で自分はこれだけできると、だけど自分にはその核となるミッションですかね、ミッションが見えないっていうんですね。でがむしゃらにそのミッションが見えない中で仕事として来るものに対してここまでのクオリティで返せるんだから、ミッションが見えればさらに高いレベルに行ける、
はい、
で彼の友人って社長さんとかいらっしゃるらしいんですけど、起業したてで寝る間も惜しんでだけど楽しそうに働いてる、それが羨ましいって、はい、でもミッションが自分には見えないで、自分ももう32でこれからこのまま見えなかったらどうしようって悩んでたんですね、
はい、
でちょうどこの本の一番最後の項目、人生のミッションを持って、ミッションが人生の羅針盤になりますということなんですけれども、このミッションを見つける気づく方法っていうのはあるんでしょうか。
はい、その方に直接ね、いろいろお話をお伺いしたわけではないんで、ぴったりとしているかどうか分かりませんけども、方法はいろいろあると思うんですよね。で今お伺いしている限りですと、そういうタイプの方って、その目の前とか目の前にある目標ばかりを見ているとミッションってなかなか見つからないですね。で一つはでもその目の前に向かっている中でも心躍る瞬間とか感動する瞬間とか、そういうことってあると思うんですよ。でそれはなんでそれが感動したりとか心を動くのかなっていうことをまず言葉にしてみることが大事、はい、特に単語にしてみるということですね。例えば私なんかだと教育とかですね、あるいは感動とかですね、笑顔とかですね、そういう言葉にこうすごく反応するんですね。でそういう自分の言葉をこう探していくと、ミッションってやっぱ言葉にしないと明確にできないので、一つそういう言葉を選べることができるということと、あとはそのタイプの方っていうのは往々にしてあるのが、目指すところが小さいんですよ。
うん、先の仕事一個一個とかってことですか。
とか私もそうだったんですけども、こうエネルギーが高かったりとか、なんていうんですかね、こう仕事できる方っていうのはこう目指すところが小さいとそういう悩みに陥りがちなんですよね。で何かというと、こうこのぐらいできるだろうっていうところを目指してると、だから生きてる間にこれぐらいできるだろうって目指すと逆にですね、エネルギー余っちゃっている状態になることって多いと思うんですね。だから、一つあるとしたら、自分が一生かけてももしかしたらたどり着けないかもしれないようなところまで目指して、そこまでこうちょっと広げていただくと、本当に多分ね、こんなことやりたいとかこういうことをしたいとかってあると思うんですけども、でもそれは自分の人生ではできないよねとか、ちょっとそれ無理だよねって思ってらっしゃることはあると思うんですよね。でそこにこう蓋をしてるから、じゃあ何があるんだろうって結構迷ってることがあって、本当は奥底にあるんだけども、それは無理だから違うということにしてる方も結構多い。だからこう逆にもう2世代3世代にこう渡していく、自分の世代では完結できないようなところのミッションというものを目を向けたときに、多分確実にすごく変わると思うんですよね。
それはでもそうあるかもしれないですね。例えば今回の、地震がありましたけど、
はい、
復興のこと、はい、あの町を復興させるってすごい長いスパンのことじゃないですか、はい、目先のね、例えば道を一個作ろうとか、
はい、
そういうんじゃなくて、多分自分が死んでしまう、
はい、
その以降のこととかどんな街にしようという構想まで考えて動き出すと、
はい、
すごく可能性が広がるっていうか、はい、熱意も持続できるんじゃないかなと思いました。
そうですね。
じゃあその彼にですね、先生のインタビュー、この収録のことも伝えますので、
はい、
彼に聞いてもらえるようにします、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあですね、この番組の提携のコーナーなんですけれども、
はい、
先生のいつもおすすめ本を聞いているんですけれども、はい、何かありますか。
今日ちょっと持ってきたんですけど、
ありがとうございます。
大好きな本で2冊持ってるんですけど、
はい、
大西郷育君っていう、これ西郷隆盛が、こう話したことを周りの方が書いた本で、やっぱり私もこう先ほどミッションってありましたけども、そういうことでこう近視眼的になった時に、その都度こうやっぱ読み返して、いる本です。はい、特にこう天を相手にしろっていうかね、人を相手にしないで天を相手にしろっていうようなくだりがあるんですけども、
はい、
要は別に人をこう別にないがしろしろっていうことではなくて、人自体はその言うことはその時々に変わってしまうので、いつも大きな視点で、自分がブレてないかっていうことを天からこう自分を見てるようにね、あれ神様見てるよとかお日様見てるよという観点でいつも自分の生きる姿勢がこうブレてないかっていうことを確認しようという、そういう目を持つときにいつもこれをこう読まさせていただいたりとかしてる本です。
はい、
はい、
素晴らしいですね。私よく子どもの頃に言われたのが、はい、母がやっぱちょっと教育が厳しい人だったんですね、
はい、
で誰も見てないと思って悪さをしても、
はいはい、
天の神様と、地の神様と、
はい、
自分の心が見ているよってずっと言われていて、
そうですね、
でもなかなか天の神ってどこよっていうのがあったんで、はい、こういうふうにやっぱり実際に歴史にいた方が示してくれている言葉っていうのは、
はい、
自分の中 その指針になるというか、すごい私もその本に興味があるので、
はい、
後で見てみようと思います、
はい
はい、ありがとうございます、
はい、
じゃあ最後になったんですけれども、リスナーの皆さんに向けてメッセージをお願いします。
はい、この本を書いた目的は自分の能力をこう最大限発揮できないでいろいろくすぶってたりとか悩んだりとか、私自身も本当に悩んで悩んで悩むような人生だったと思うんですね、まあ、悩むのに途中でやめましたけどその時に前に進めるこう一つの助けになればいいなって思って書いたんですね。で、一人でもこうこの本を読んでこう輝いていただければいいなというふうに思いました。で、こう書いたことは全部やってたことなんで、そのままやっていただいて、まあ、最低でも50回はそれを続けるつもりでやっていただけると必ず何か変わってくると思うんですよね。その時に変わった自分にこうフォーカスしてもらって次のエネルギーに変えていくっていうことで、それをやってる限りは私もそうだと思うんですけども、こう死ぬまで成長し続けると思うんですよね。ぜひそんなこう人生の目標の一つの中に自分は死ぬまで成長し続けると、無限大にこう良くなっていくんだと思うような人生を歩んでいくんだっていうことをこう考えながら生きていくことって素晴らしいと思いますので、ぜひ読者の方にはですね、まあ、それのヒントになっていただければいいなというふうに思いましたので、ぜひですね、読んでいただければなというふうに思います。
はい、ありがとうございます、はい、じゃあ今日はですね、誰からも頼りにされる人の仕事のやり方の、室井敏夫先生にいらっしゃっていただきました。先生、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆様、いかがでしたか？新しい気づきや発見はありましたか？著者の本音突撃インタビューは、著者の伝えたいという気持ちと読者の知りたいという思いをつなげるために作られました。インタビューと同時に書籍の立ち読みデータも配信しています。どうぞご覧ください。また先生よりサイン本をいただいています。こちらは抽選で1名様にプレゼントいたしますので、同時に配信している応募方法をご確認ください。当選した方には発送をもってのご連絡となります。今回の収録の様子は飛鳥出版社のホームページや Facebook にも掲載してあります。合わせてご覧ください。番組へのご意見もお待ちしています。インタビュアーは私、飛鳥出版社の落合恵美でした。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。